ただいま書式者に読んでいただきましたパウロの言葉は、聖書の中でも最も有名な言葉の一つではないかと思います。主イエスの三条の説教の言葉のように、教会の外にも広く知られた言葉ではないかもしれません。しかしキリストを信じる者たちにとっては、決して忘れることのできない、心に、いえ存在に焼き付いてしまっているような言葉ではないかと思います。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。身に一つのトゲと表現されるような弱さ、痛み、何かの病気であったと考えられていますが、そのような自分の存在に食い込んでいて、四六時中自分を煩わせてやまないトゲのような弱さを取り去ってくださいと、パウロという人が主なる神様に三度祈った末に与えられた言葉であります。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。弱くていいんだ、これからも弱いままでいいんだ、身に一つのトゲが刺さったままのそのあなたが私が望むあなたの姿だ。主なる神様がパウロに向かって語ってくださったのです。この神の言葉を語り聞かせていただいたパウロが、今度は教会に向かって宣言するのです。私は弱い時にこそ強い、むしろこの言葉の方が有名であるかもしれません。私は弱い時にこそ強い、私は弱い時にこそ強い。信仰に生きる者の喜び、キリストに結ばれた者の強さ、これから私たちが死に至るまで口ずさみ続けることが許されている歌がここにあります。この小さな言葉の中に、分かりやすく誤解しようのないくらいはっきりと、これからの地私たちが歌い続けることのできる命の言葉がここにあらわになっています。私は弱い時にこそ強い、一生懸命に飾り立てていた自分の虚飾が剥ぎ取られ、裸の惨めな自分がさらされてしまう時も、この歌を歌うことが許されています。私は弱い時にこそ強い、老いによって今までできていたことが一つずつ取り去られていく時も、いよいよ大きな声でこの歌を歌うことが許されています。私は弱い時にこそ強い。私たちの心と体を苛み損なう肉体の病、心の病がどうしようもなく私たちを捉えてしまった時にも、この歌を歌うことが許されています。私は弱い時にこそ強い。私たちが弱い時にこそ強いというならば、それら私たちを弱いものにしてしまう諸々の力が私たちを攻撃し、私たちをひどく損なう時にこそ、ますますこの言葉は私たちの力となります。けれども最初に申し上げた通り、これは教会に生きるキリスト者たちにとっては忘れることのできない、魂に刻印されたような聖書の言葉でありますが、今のところ教会の壁の 外にですね、出ていき、永遠の不真理の言葉だと、そういうふうに聞かれる言葉ではないかもしれません。例えば同じパウロの言葉である、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらないと、まあこう始まります愛の賛歌の言葉であるとか、 あるいは国立国会図書館の壁面に刻まれたヨハネによる福音書の言葉、真理が我らを自由にするなどという言葉に比べれば、この私は弱い時にこそ強いという言葉は誰もが納得できるような言葉ではないのであります。なぜならば、私は弱い時にこそ強いというパウロの告白は、今挙げた2つの言葉と違って、すぐに私たちの経験から後付けられるようなものだとは到底思えないからであります。むしろ私たちの経験上の実感から言えば、私たち人間が生きていく中で自分が持っている弱さというのは常に障害となってきたものだからであります。私たちの持つ弱さは、私たちが健やかに力強く生きていくことを邪魔している。この弱ささえなければ、もっと幸せに、もっと健やかに、もっと楽しく、もっと自分に自信を持って生きていけるのにな。誰もがそういうトゲを抜きたい抜きたいと日々思いながら過ごしている私たちではないでしょうか。もちろん無病息災ではなくて、一病息災なんていう言葉だってあります。一つくらいの病があった方が体をいたわっていくから、むしろ何にも悪いところがないっていうよりも長生きできるっていう言葉です。同じように一つくらいの弱点があった方が、人間っていうものは謙遜になれるし、人の痛みもわかるから、結局人生うまくいくというふうに、私は弱い時にこそ強いという言葉を理解できないわけでもありません。けれども、よくこの前後の箇所を読んでいきますと、パウロを苛んでいるトゲっていうのはたった一つきりのトゲなんかじゃありませんでした。それを取り去ってくださるようにと神に祈り求めた一つのトゲ、それはあくまでも、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだとの不思議な神様の言葉が語られるきっかけとなった一つのトゲでありました。しかし十節を見れば、この人の置かれている状態というのは一秒息災なんていうものではありませんでした。弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態、行き詰まっちゃってる。四方八方からパウロにトゲがザクザクと刺さって、パウロは弱っている、トゲだらけの状態であります。その具体的な内容がどういうものであるかっていうのは、少し前の11章23節以下にずらずら書いてあるんですけれども、ここではいちいち確認いたしませんけれども、そのどれ一つをとっても小さなトゲとは言えない、生き死にに関わるような苦難の連続であると、そういうほかありません。それらの苦しみがどれほどパウロの心と体をこれまで損なってきたか、彼の心と体が回復の望めない、一生背負い続けなければならない傷やトラウマとなるような弱さへと至らせていただろうかな。これは想像に難くないことであります。そこにさらにもう一つ加えられた一つのトゲがあったのです。かろうじてなんとか心と体のバランスをとって生きてきたパウロをぽっきりと折ってしまうような一つのトゲです。トゲって言われるんですから小さいものなんでしょう。だけれども、なんとかかろうじて保っているパウロを折ってしまうんです。気力を奮い立たせること、痩せ我慢を続けることを不可能にする一つのトゲなのでしょう。最後の最後の一手なのでしょう。パウロはここでそのトゲを サタンから送られた使いと申します。まさに悪魔的としか言いようのない最後の一撃が加えられたということなのでしょう。その一撃が加えられた時、彼は三度祈ったと言います。何度も祈ったということです。もう本当に限界だったんだと思います。その時、神はパウロにお答えになりました。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。主なる神はパウロがぽっきりと折れてしまうことをお許しになるのです。少し弱いところがあるからこそしなやかな強さに生きられるということではなくて、折れることをお許しになったのです。そして完全に弱り切ったパウロでいいとおっしゃったのであります。これは私たちの経験を超えた言葉であります。納得しようのない言葉であります。だから人の心を引きつける不思議な魅力を持った言葉ではありますが、まああまり世界の名言集の中には選びようのない言葉だと思います。けれども主なる神様は誰もが納得するようなこの世の法則とか永遠不変の真理とは認めがたいこの言葉をご自分の真実の言葉としてパウロに語ってくださいました。だからそれはこの言葉が真実となるためには神ご自身がこの世の断りを打ち破って介入されなければ真実とはなり得ない。いや、私が介入し真実とするのだ、そう語ってくださっているのだと思います。なぜ主なる神は私たちが弱くなってしまうことをお許しになるのか、サタンの一撃が加えられて弱り切ってしまうことをお許しになるのか、なぜ主なる神様はパウロの祈りに応えて私たちの祈りに応えて身に刺さる一つのトゲを抜いてくださらないのか。私があなたのために生きて働くからだ、そう神が覚悟されているからです。私があなたの命となるからだ、そう主なる神が決意されているからです。神である私があなたに与えるもの、あなたに下す恵み、それは一つのトゲを抜くなんてことじゃない、この私自身を与えるということだ。天地の造り主がそう宣言しておられるのです。神が私たちに与えようとされている恵みというのは、それは神ご自身なのであります。それはパウロがここでもはっきりそう呼びかけているように、神が私の主、私の主人となってくださるということなのです。私たちの祈りはそう考えますと本当に小さいものだなと思います。キリスト者であろうがなかろうが、大それた幸せを神に願い求めるわけではありません。なんとか生きていかれればいい、ささやかに生きていかれればいい、どうかこの一つのトゲだけを抜いてください、そうでないと折れてしまうからこのトゲだけは抜いてください、そうすればなんとか我慢できます、なんとか生きることができます、たくさんの試練を背負って生きていけます、でもこれだけはどうか抜いてください、これを抜いてくださらなければ生きてはいかれなくなってしまうから、このトゲだけはどうか抜いてください。けれどもそのささやかな我々の願いをポキッと折ってしまう悪魔的な一撃があるのです。それが怖い、それが恐ろしい、 それに怯えて生きています。そしてその一撃がもしも我々に加えられるならば、私たちはキリスト者であろうがなかろうが、きっとその時心に浮かぶ言葉があると思うんです。神も仏もあるものかと。神のために全身全霊を投じて生きてきたパウロという伝道者の身に刺さった一つのトゲ。しかし彼の渾身の働きのゆえに、どんな小さなトゲであったとしてもサタンの一撃となってしまう一つのトゲ。彼がそのためにロープを背負い込んだ神が、そのトゲを三度の祈りにもかかわらず抜いてくださらないのだとすれば、一体パウロの信じる神とはいかなるお方なのでしょうか。しかしそこでこそ聞こえてくるんです。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。私はその棘を抜かない。あなたにサタンの一撃が加えられるのを許す。しかしそこでこそ代わりに私自身を与えるのだ。私があなたの主となるのだ。私があなたの命となるのだ。そんなことをどこに書いてあるのかと、もしも思われる方がいるならば、9節10節に語られるキリストという言葉に注目していただきたいと思います。ここでパウロが思い出したように、イエス・キリスト、そのお方を思い起こし、よく考えていただきたいと思います。弱さの中でこそ発揮される力っていうのは、キリストの力以外ではないのです。いや、より正確に言えば、弱さの中で我々を強いものにするのは、今私たちと共におられるキリストなのです。貧しい家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになってくださったキリスト、枕するところもなくこの地上をカインのようにさすらってくださったキリスト、十字架にかかり犯罪人の一人として数えられ死んでくださったキリスト、黄泉すなわち地獄に落ちてくださったキリスト、この方がそのようにして私たち人間の完全な兄弟となってくださった、そのキリストであります。キリストにおいて我々は神の言葉を聞きます。インマヌエル、神は私たちと共にいてくださる。神は私たち罪人、この貧しく弱り切った者と共にいてくださる。神はキリストにおいていつも私たちの傍らにいてくださる。私たちの味方でいてくださる。私たちにご自身を与え尽くしておられる。神がキリストにおいてトゲまみれの私たちにお与えになるのは、ささやかな健康ではなく、弱点の克服ではなく、好ましい性格ではなく、ちょっとした幸運ではなく、言葉そのものの意味において十字架のキリスト、すなわち神ご自身をお与えになっているのであります。それで十分じゃないでしょうか。十分以上の恵みではないでしょうか。それ以外の何を我々は必要とするというのでしょうか。もしもこれ以外の神の恵みがまだ隠されているはずだと探し出そうとするならば、それはまだ私たちが神が我々と共におられるということ、インマヌエルということをまだ少しも分かっていないのだと思います。しかし分かっていないっていうことも悪すぎることではないと思います。パウロがここで今日のところでさらに一歩、もう一歩、この恵みを深く味わうものとされたように、私たちにもまだまだ 十字架のキリストの恵みを味わっていく余地があるということに過ぎません。この私たちも必ずパウロのように生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですとガラテヤ書2章20節で告白したような、キリストと一つとなる喜びのうちに生きる、その味わいがまだまだ残されているということであります。しかも幸いなことに、この恵みを味わうためには格別な信仰的努力が必要だということでは全然ないのであります。私たちが願わなくとも避けたくてもやってきてしまう弱さの中にこそ見つけることになる恵みだからです。天に昇っていくことを引き上げられることによってではなく、我々の下り坂の中でこそイエス様が私たちと共におられ、私たちの主人となってくださり、この私を生きてくださるのだという恵みを見出すことができるのであります。主よ、貝羽桶と十字架のキリストよ、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れません、あなたが共におられるからです、しみじみとそう告白させていただける。苦難の中にこそ本当の友が明らかにされると、そういう言葉があります。苦しみの中でこそ本当の友が明らかになる。十字架のキリストに表された主なる神こそが今ここですでに若い者にとっても、老いた者にとっても、健やかな者にとっても、やめる者にとっても、これから長い人生を生きていこうとする者にとっても、今まさに死難とする者にとっても、私たち人間の友であり味方であり、この私たちの主人であられます。新しく始まる1週間、私たちを弱くする何がこの先に待ち受けていたとしても、勇気を持って歩み出すことができます。私たちは弱い時にこそキリストのゆえに強いからであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたこそ私たちの誠の友であり、私たちの誠の兄弟であり、私たちの誠の救い主であられます。今私たちの周りにはさまざまな私たちを誘惑する言葉、私たちを支えるという言葉があふれかえっていますけれども、けれども本当の苦難の日に私たちの友となってくださるのはあなただけであります。そのことを今ここで私たちもはっきりと知らされました。どうぞこれから始まる1週間、どのようなものが私たちの目の前に現れたとしても、私たちが弱い時にこそ私たちの前に出て私たちを生きてくださる、そのキリストにお委ねし信頼し勇気を持って歩んでいくことができますように、今その苦しみの中に立ち上がれない、どうしようもないと思っている者がいましたら、どうぞすでにその者に代わって立っていてくださる主イエスの姿に目を開いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。